聖書箇所に移ります。本日の聖書箇所は、使徒言行録16章25節から34節までです。新約聖書246ページです。使徒言行録16章25節から34節、旧約聖書246ページです。それでは拝読いたします。夜中頃、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった。目を覚ました看守は、牢の戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。看守は明かりを持ってこさせて、牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうするべきでしょうか。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。そして看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐにバプテスマを受けた。この後二人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。本日の宣教、神は私たちの酒どころと題しまして、末森牧師にメッセージをお願いします。
おはようございます。今朝も主に招かれ、このように礼拝が捧げられますことを感謝しよう。隣の方と祝福のご挨拶を持って始めましょう。感謝します、感謝します。皆さん祝福します。ホールの皆さんも、ナスリルームの皆さんも感謝します。ライブ配信の皆さんも心から祝福をお祈りいたします。一言お祈りして始めます。あなたは力が弱かったが、私の言葉を守り、私の名を知らないと言わなかった。あなたは忍耐についての私の言葉を守った。それゆえ、地上に住む人々を試すため、全世界に来ようとしている試練の時に、私もあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの栄冠を誰にも奪われないように、持っているものを固く守りなさい。お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、この朝あなたの御前に立ち、愛する皆様と共に、またライブ配信を通してあなたに礼拝を捧げることの幸いを心から感謝いたします。この大いなる試練の時代にあって、主が私たち一人一人を守ってくださり、また今日あなたの御言葉に預かり、いよいよ強く大しく主の証人として教会が立ち、また私たち一人一人があなたの御血潮によって清められ、あなたのご栄光を表すものとして 今日この場所に集うことが許されましたことを心から感謝いたします。どうぞ主よ、憐れみ、私たちの弱気を助けてくださり、どうか主よ、聖霊様のあなたの御取りなしの中で、今日人間の言葉ではなく神の言葉として今日あなたの御言葉を聞くことができますように助けてください。神が私たちの酒どころであり、また力であるこの信仰を持って、新しい週間、私たちがこの世にあって歩んでいくものとなりますように、どうか今日ここにいない多くの愛する兄弟姉妹、また私たちが覚えている愛する者たち一人一人、やめる者たち、どうぞ主がそれぞれの場所にあって、守りを与え、また平安を与え、どうぞ主の慰めの中で共に新しい習慣を歩み始めることができますように導いてください。また世界中でこの試練の中、礼拝を捧げている教会、教会の上に主の豊かな恵みと御守りがありますように。弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ聖霊様、清めてくださって、今日あなたが語りたい御言葉だけをこのしもべが述べ伝えることができますように導いてください。感謝いたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今黙示録の御言葉を読ませていただきました。この試練の時代、世界中に来ようとしている試練の時に、私もあなたを守ろうと、これは終わりの時代、黙示録の中の一つの教会、フィラデルフィアの教会に語られた主の御言葉です。力は弱かったけれども、主の御言葉に立つ教会に大きな守りと、そして力を与えてくださる、今日私たち一人一人にこの恵みと、また主の守りがあることを信じて心から感謝いたします。また私たちはこのようにして終わりの時代、大きなこのコロナウイルスという疫病、この試練の中にありますけれども、今日の詩編の御言葉にありました、Be still ですね。神のもとにしっかりと静まって、私こそ神であることを知れという、この口語訳の訳になりますけれども、このことを深く覚えるこの朝となりますように、またこの信仰の告白を捧げていくこの礼拝の時となりますように心から願います。さて、パウロとシラスは今日夜開きました使徒言行録16章、聖霊の導きによってマケドニアへ宣教に出かけていきました。第2回伝道旅行の箇所であると言われています。フィリピという町にこの着きましたとき、聖書では245ページ使徒言行録16章の11節、その箇所に婦人たちの集会、祈り会が開かれておりました。そしてそこの中心となるこのリディアさんという人の心を主が開いてくださり、この婦人、そして家族一人一人を救いへと導かれていきました。そしてその後ですね、また旅を続ける中、このフィリピンで町にあって悪霊付きのですね、この女性に出会います。そしてパウロはイエス・キリストの御名によって、この悪霊に取り憑かれているこの女性を悪霊から解放します。ところが、この女性を用いて商売をしていたこの人々がこのことに憤慨し、この高官たちにですね、この人々を引き渡します。この人たちは私たちの町を混乱させております。まあ、そのようにですね、宣教していったこのパウロたちが投獄されてしまうわけです。この箇所を読みますと、二人を責め立てて、高官たちは二人の衣服を剥ぎ取って激しく鞭で打った。そしてさらには二人を一番奥の牢に入れて、足には木の足かせをはめておいた。このような出来事がこの宣教の途上で起こってまいります。まあ、人間的に考えてみますと、まあ、絶対絶命とそのように言えるような、この先の見えない状況、今25節にあります、まさに真夜中のようなですね、出来事でありました。今緊急事態宣言が発令され、コロナという疫病が猛威を振るい、世界中がこの先の見えない真夜中を通っております。またコロナだけではなく、人生に起こる様々な問題、災いというものは、当座は喜ばしいものではなく、先のまさに見えない、
真夜中的現実を目の前にしたとき、私たちは不安を覚え、恐れを抱き、目に映る現実は私たちに希望ではなく、信仰ではなく、不信仰ですね、失望を与えます。パウロとシラスの置かれた状態は、主の導きに従って、聖霊に迫られて、宣教のために出かけてきた、この歩みでありました。神様の御心に従っているのに、そう思っても不思議ではない状況であります。神様の聖霊の満たしの中、導きの中、祈りの中で導かれてきたのに、なかなか道が開かれていけない。むしろ思っていたこと、また計画してきたことと反対のことが起こってくる。また状況が進むにつれて、平安ではなく不安が押し寄せてくる。信仰を持って歩んでいるとき、私たちもたびたび主に従ってきたのに、神様を信じているのに、祈ってきたのに、そのように思うことがあるかもしれません。しかしこのとき、実際パウロとシラスはどうだったでしょうか。25節、真夜中頃パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、言語では祈りながら神に賛美を捧げていた。今朝詩編の46編2節を開きました。これをタイトルにさせていただきました。神は私たちの酒どころである、また私たちの力である。これは口語訳の訳です。今日パウロとシラスのこの箇所を読むとき、真夜中頃、人間的には絶体絶命のような状況、主の御心に従ってきたのにとですね、文句を言いたくなってしまうような、不平が湧いてくるような、そのような状況。しかしパウロとシラスはそのように閉ざされた状況の中、服も剥ぎ取られ、体も痛い、激しく鞭を打たれました。しかしそのような状況の中で、彼らは祈りながら賛美を捧げていたというのです。不平不満を言うのではなく、主に祈り、いやむしろ主に賛美を捧げていた。皆さん、これが神を酒どころとしている信仰の姿です。神を力としている信仰の姿です。私たちはこの朝、彼らのうちに聖霊によって燃やされていたこの信仰に習うものとなりたいと願います。苦難が襲うときにこそ、私たちが何に頼り、何を恐れ、誰により頼み、誰を酒どころとしていたか。今日までうまくいっているとき、天候が晴れのときには、主を賛美します。感謝します。喜びます。ありがとうございます。そうです。主は素晴らしいお方です。そのように私たちは主を賛美し、また信仰を告白していたかもしれません。けれども、嵐になるとき、台風が私たちの人生に襲ってくるとき、このような真夜中的現実が起こってくるとき、私たちはどうでしょうか。主よ、なんでですか。なぜこのような目に私は遭わなければならないのですか。なぜ私にはなお不安があるのですか。恐れがあるのですか。この状況は、あの人は一体どうなっているのですか。祈りではなく、感謝でもなく、喜びでもなく、賛美でもなく、私たちのうちにはそのような不安ゆえに、恐れゆえに、神様への文句が湧いてくるのではないでしょうか。しかしその時、私たちの信仰は問われているんです。晴れの信仰ですか。あ、皆さんの信仰は、私の信仰は晴れの日の信仰だったんですね。しかしヨブは何と言ったでしょうか。主は与え、主は取りたもう、しかし主の皆は褒むべきかな。これが信仰です。どのような状況の中にあっても、 神様の皆は褒むべき皆であります。どのような状況になっても、私たちの信仰は今日パウロとシラスのように神を酒どころとするがゆえに、神を力とするがゆえに、主に祈り、すべてを支配し、すべての権威を持ってここにおられる主の皆を褒めたたえる。これが神を酒どころとする信仰です。私たちは今どうでしょうか。今朝私たちはどのような思いで礼拝に来ているでしょうか。どのような思いで今この日々生活しているでしょうか。この試練の時は私たちが恵みを受ける時です。さらなる主の恵みを求める時です。晴れの主の信仰だと私たちが知ったのなら、嵐の日に私たちの信仰はいかに弱いものかを知ったのなら、私たちは今日この御言葉を持って神を酒どころとし力とすることを告白したいと願います。そしてパウロとシラスが真夜中頃この状況の中で聖霊に満たされ主に祈り、そして賛美を捧げていたように、私たちも主に祈り賛美を捧げましょう。主に祈り、主により頼み、私たちの内から賛美が湧いてくるまで主を求め続けるものとなりたいと願います。その時皆さんの信仰を通して人々が主の皆を知ることになります。主のご愛を、主の偉大な御業を知ることになります。今日この後どのような出来事が起こっていったでしょうか。パウロとシラス、彼らが賛美の歌を歌って神に祈っていた時、26節から32節までを読ませていただきます。その時突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった。目を覚ました看守は牢の戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。看守は明かりを持ってこさせて、牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。そして看守とその家の人たち、全部に主の言葉を語った。アーメン。パウロが賛美と祈りを神に彼らが捧げていたとき、何が起こったでしょうか。主の御手が動き、彼らたちは解放され、そして神様の御救いが起こっていきました。ハレルヤ。彼らは確かに聖霊に導かれてこの場所にやってきました。主の宣教に導かれて、その情熱の中でここまでやってきました。それゆえ真夜中のような出来事、投獄された出来事はなお彼らを縛り付けることはできませんでした。投獄された、語ることができない、体が痛い、様々人間的に弱さを覚える、この現実は彼らを閉じ込めることはできませんでした。いや、主の御手をとどめることはできませんでした。なお彼らはその中で祈り、主により頼み、賛美を捧げ、主はこの時ご自身を表してくださいました。主の奇跡が起こりました。そして何よりもこの出来事を通して看守たちは主イエスキリストの救いに預かることができました。皆さん、神を信じる者たちにとって真夜中の出来事は宣教の前進の時です。主の御救いが起こる時です。もし真夜中でなかったなら、この出来事がなかったなら、看守は信じることができなかったかもしれません。主の栄光を 見ずには、神様の奇跡を見ずには信じることができなかったかもしれません。けれども真夜中のこの現実の中で、看守たちがですね、自分たちが主導権を握って、パウロとシラスを一番奥の牢に閉じ込めていたんです。 けれども彼らはその中で苦しい苦しいと叫ぶのではなく、主に祈り、自分たちの神に祈り、そして喜びのうちに神様を賛美していました。その二人に彼らは驚いたんです。彼らはその二人に起こっていることがただごとではないことを感じました。そしてその祈りから神様の力強い御手によって突然地震が起こり、牢の土台が揺れ動き、たちまち牢の戸が皆開き、囚人の鎖が外れていった。この奇跡を看守たちは目の前で見ることができたんです。これが真夜中に起こった出来事です。そして看守たちは偉大なるこの神の御業の前に、主の奇跡の前に信じざるを得なくなりました。主を礼拝せざるを得なくなりました。そして看守たちは言いました。救われるにはどうしたらいいでしょうか。彼らは言いました。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。今私たちの置かれている家族の真夜中的現実、愛する者たち、またこの地域、またこの日本にあって、また私たち自身にあって真夜中的現実があるかもしれません。しかしこれは真夜中的現実を主は益とされ、その時を通して奇跡を起こし、そして主の御救いを起こしてくださる時であると信じます。神を頼りとし、神を避けどころとし、神に力のすべてがあることを信じ、神に祈り、神に賛美を捧げる者たちを通して主はこの現実を、悪しき者、災いと思われる現実を益に変えるお方であります。これが救いとなっていきます。これが宣教の現場となっていきます。皆さん、真夜中頃は主が働かれる時であることを覚えましょう。真夜中の現実は、貧しき弱き私たちの災いと思える現実は、私たちが神を避けどころとして祈り賛美を捧げる時であることを覚えましょう。そして皆さんの信仰の祈り、そして賛美によって主が大いなる奇跡をもたらし、大いなるリバイバルを私たちの愛する者たちに、私たちのうちに起こしてくださる時であることを信じましょう。そして私たちは今日この御言葉をもって新しい一週間祈り賛美する日々でありたいと願います。主の御前で祈り、皆さんの祈りは主の御手を動かしていきます。真夜中の現実を、すべてを益に変えていきます。御救いを起こしていきます。主を避けどころとしましょう。主を唯一の避けどころとし、力とし、新しい週間歩んでいきましょう。そして主が私たちの祈りを励ましてくださり、私たちの賛美を励ましてくださり、その祈りと賛美を通して全ての人たちが主のご栄光を拝することができますように、信じざるを得ないほどに主の奇跡が、主の御手がこの災いの中にあって、皆さんの家庭のうちに、皆さんの職場に、皆さんの置かれた場所で起こされていくことを信じます。最後に今日の第二テモテ少子で開きました御言葉を開きましょう。恐れの中、不安の中、災いの中、まず最初に私たちの内から奪われていくものは何でしょうか。感謝と喜びです。しかし主は今日御言葉を通して私たちに語られます。テサロニケ第一の手紙5章16節から18節をともに読みましょう。379ページ、テサロニケの信徒への手紙第1、5章16節から18節をともに読みました。 379ページ、テサロニケの信徒への手紙第1、5章16節から18節3、はい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて、神があなた方に望んでおられることです。アーメン。この信仰を持って、新しい習慣、歩んでいくことができますように、また主が御言葉を持って私たちを力強く感謝と喜びの中、絶えず祈り、賛美を捧げ、歩ませてくださることを信じます。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、今日の素晴らしい朝を心から感謝いたします。御言葉を持って今朝私たち一人一人に臨んでくださり、神が私たちの酒どころとなり、力となるこの信仰の告白をもって、新しい一週間、私たちが主と共に祈り、賛美を捧げながら歩んでいくことができますことを信じて心から感謝いたします。主よ、新しい一週間、災いの中にあって、どうか主よ、あなたに祈り、賛美を捧げることができますように、聖霊のさらなる力強いお働きを私たち一人一人に与えてください。どうぞ主よ、あなたの本当に切なる、あなたの恵みを恋求めながら、この時代にあって、いよいよ主よ、あなたの光を放ち、証人として主よ、素晴らしいあなたのご栄光を、あなたの御業を表すものとなることができますように、どうぞ教会を集め、また集いし私たち一人一人をどうぞ聖霊で満たし励まし立たしめてくださいますようにお願いいたします。今日は素晴らしい聖人たちのこの祝福式の時を持つことができましたことを重ねて感謝いたします。どうかしようこの終わりの時代貧しさ本当に暗闇が迫ってくるこの時代の中にあって一人一人が青年たちが今日集いし全ての若者たち子どもたちが今朝の御言葉の通り、霊に満たされ、また神を酒どころとし、力とし、強く大しく立っていくことができますように、祝福してください。あなたが素晴らしい恵みを持って、この一週間、私たちを守り、導いてくださることを信じて感謝いたします。どうぞ、世界中を襲っているこの試練の中、いよいよ、主が力を持って、御業を表してくださって、この時代にあって多くの者たちが主に立ち返り、主の奇跡を体験し、主の御救いが前進する時となりますように導いてください。世界中で今派遣されている宣教師先生方の上に、どうか新しい一週間、今朝のこの御言葉をもって、あなたが励まし、導いてくださり、各地にあって主の宣教の御業が大きく、前進していくときとなりますように祝福し導いてください。すべてを御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。